選挙、衆議院選挙が近々行われますけれども、今までも私ですね、投票したい人っていうか投票するべき人が私の選挙区にいないんですよ。それは当然ですけどね、自民党が一人と野党一人立ってですね、それでその自民党の一人っていうのもですね、例えば自民党でも非常に大きな世帯ですから、清和会の議員さんと宏池会の議員さんではですね、全然思想が違いますからね、私と全然違いますから、自民党っていうのはコンビニエンスとは、コンビニエンス政党って私言ってたんですけど、まあ産業振興から日本を守る軍事からですね、ずっと左側は福祉とかばらまきとかあらゆることやってるわけですからね。ですから野党が争点がないのは当然で、ある政党が国民の期待すること全部をカバーしてしまった場合、主義主張もないわけですよ。別に資本主義でも新しい資本主義とか何とか言えばそれでいいわけで、これはまあ日本だけじゃなくてアメリカでもですね、現在の民主党っていうのは共産党なのか自由党なのか分かんないっていうようなもんですからね、政策が。ですからそれはまあ 全世界的な状況なんで、まあ、別に日本の自民党が悪いってわけじゃないんですよ。で、したがってですね、現在ではやっぱり憲法に定められた通り代議員を選ぶと、国民がですね、自分が直接間接的には直接的には議会に出れないんで、間接民主主義と言われるわけですが、そういったものなんですよね。ですからそれはそれでいいんですけど、間接民主主義の選挙区っていうのはですね、少なくともその選挙区に投票したい人が50人ぐらいいないとですね、自民党が50人ぐらいいないと自民党の支持者は投票することはできませんよ。だから変なことが起こって、もう自民党にもあんまり投票できないけども、批判票として野党に入れる、こんなのはまた選挙権が奪われてるわけですよ。つまり選挙権っていうのはですね、選ぶ人がいない選挙区を提供されたら、それは選挙権を奪ったことになりますよね。それは当たり前ですよ。だって選挙権っていうのは、選挙権を発揮できる環境を作るっていうのは政府の重要な、政府とか国会の非常に重要な役目であって、選挙権を発揮できない選挙区をうんと作ってですね、それでただテレビがですね、選挙に行くのは国民の義務だみたいに言うわけです。義務じゃありませんよ、権利ですからね。選挙は権利です。選挙権っていうぐらいですから。だからそういうトリックでですね、実はここ30年ぐらい日本人は選挙権を失ってきたんですよ。それで小選挙区にして候補者が出れない、世襲にするっていうふうにしてですね、それをその全く違うイギリスは二大政党制だとか小選挙区の方がいいとかいうようなことをいくらでも言ってですね、そんなのはもう議員の、例えば昔の支配的な議員がそう言ってですね、それでマスコミがそれを生やして、文化人がそれを支持して、結局小選挙区って変なことになっちゃったわけですね。今だったらやっぱりネットも発達してますしね、それこそテレビが力を発揮すればいいんですから、一県一区ぐらいでですね、大体50選挙区ありますが、大きなところったら20選挙区ぐらいですから、500人選ぶっつったらですね、一つの選挙区にですね、少なくとも50人とか25人とかいうような人がいてですね、そこから選ぶということだったら、選挙権を発揮できるということになりますね。ですから、選挙権をもう現在日本人は失ってるんですよ。憲法を、もう興味のある方は憲法を呼ばれたらいいんですけども、党なんて全然書いてありません。党っていうのはですね、国民が選んだ代議士がですね、国会で活動するために便宜的に必要ならば党派を作ってもいいっていうもんであって、だから国民が選、この頃ですね、党がすごい威張っててですね、国民が選んだ議員を党議拘束とか、党議拘束なんか何の根拠もないんですよ。国会っていうのは法律作るとこですからね、法律作るとこは法律違反しちゃいけないわけで、党議拘束なんて法律違反ですからね、国民が選んだ議員を党が拘束する、何かの事情で拘束するなんてことはできません。辞職勧告、こんなのできませんよ。選挙区の人が決めるわけですね。それで私はいつもここの5回ぐらいも投票できないんですよ。別に選挙権を発揮したいと強く思ってるんですが、政治にも興味あるんですけども、だって 自分がそうじゃないという人を投票するというのはひどい話でね、それは投票のシステムが憲法違反であるということですよ。こういう判決をね、日本の裁判所がしてくれたらいいんだけど、日本の裁判所はそれは高度な政治的判断だとかですね、まあ、そういうふうにして明らかに憲法違反なんだけども認めない。それ憲法学者なんかもそういうことを全然言わない、まあ、憲法学者っていうのは大体体制派なんでね、まあ、うまくいかないんですよ。それリベラル派とかそういう派に属してますから、本当に心を平らにして自分の学問についてよく考えるなんていうですね、そういうそのあれはいませんからね、あの裁判官はですね。でもう一つ私今度ショックだったのはですね、東京8区の野党の候補者選びの経過ですね、まあ、これは政党もいけないし現在のマスコミも文化人も一体何考えてるかと思いましたね。というのはですね、野党のうちのある人が俺は東京8区に立つってこう言ったんです。立候補宣言して、まあ、派手な人なんでマスコミもそれを取り上げて東京8区に何のタロベとこう言ったわけですね。ところが野党の中で野党の統一候補を選ぶというふうな野党の党利党略があってですよ。だってまあ、選挙協力ってのはある程度それはまあ10分の1ぐらいとか20分の1ぐらいその何ていうか選挙協力があってもいいですよ。だけど選挙っていうのはあくまでもですね、選挙民国民が選ぶ権利を発揮するとこですからね。普段から別の党になってて極端に言えば何か政策が違うっていう時がですね、選挙だからっつって党利党略上候補者の一本化なんて測ったらですね、一体国民はどうするんですか。普段の行動を見て選ぼうとするわけでしょ。だから普段の行動はバラバラなのに選挙になると野党が合併すると、じゃあ野党が合同するなら最初から野党合同したらいいじゃないか。いや野党は合同しない。なんでですか。政策が違うから。じゃあ政策の違う人本当に選挙民をバカにしてますよね。政策が違うのに野党の時だけ選挙に受かるために、じゃあ選挙に受かるためにその選挙民というのは誰を選ぼうとしてるんですかね。だって憲法は自分の代わりに国会に出てくれる人を選ぶんですよ。人を。それが党利党略。それで結局ですね、その人は降りて、そして党利党略上、野党の党利党略上必要な人が候補者になったんですよ。でこれに対してまあ政党はね、まあ、今の政党は本当に憲法も守らないっていうような政党ですから、これはしょうがないにしてもね、マスコミとか文化人すらその経過を細かく伝えることがあっても、やっぱり選挙民は一体そこの選挙民、東京8区の選挙民は誰を選びたかったんだ、その調査ぐらいしなきゃね、記者がいるんですから。そしたら例えば圧倒的に野党の支持者はですね、一番最初に声を上げた人に投票しようと、あそうかあの人が立つのか、じゃああの人に投票しようと思った人はどうするんですか。一体これ選挙権があるという状態なんですかね。一体私はですね、選挙権というのをもう少し民主主義は重要に考えないといけないと思うんですよ。とにかく選挙権というものは公正に憲法の通り国民一人一人が代議士を選ぶ。だから今度ね、今まで僕は白票を投じてきたんですけども、これから白票やめて抗議の意味で白票を投じてきたんですけど、ちょっと甘かったですね。で私は今度からね、立候補しててもしなくてても日本の国籍を持った自分の代わりに国会に出てほしい人の名前を書こうと思います。つまり今みたいな選挙制度よりかですね、立候補つのやめて、そして国民の日本国籍を持った国民のうち、国民がこの人がの議員になってほしいという人の名前を書けばですね、その人はもしかしたら立候補してなくても選挙の終わった後、そうですか皆さんがそう言われるならじゃあしばらく国会議員やりましょうかってことになるから、そっちの方がいいんじゃないかと。まあ、憲法改正する必要ないと思いますけど、憲法を改正するなら選挙のシステムをそういうふうに変えてですね、だけどもまあ自分が政治やりたいっていう人がネットとかテレビなんかを通じてですね、その立候補みたいなことをしてもいい。それは別に何区とか 何県とかいうことじゃなくてですね、だけどただまあ、なんかなんとか県のために自分は頑張りたいってなったらそういう政策を言えば当然あのその県の人は投票するでしょうし、それからその県の出身の人とか、まあ、その県にゆかりがある人、そういう人が投票するでしょうから、だから全国一区でいいんですよ別にね。それでよくみんなが情報を見れると、それで評価なんかあって検索もできて、例えば、再軍備賛成でこうこうこうと福祉はどうのこうの、そういう人を検索したらバッと5人ぐらい名前が出て、あのそれでその政策も分かるというようなことできますからね。別にそんなのいつ簡単に、そういうのがネットでできない人はなんか別の手段で、テレビなんかがもう同じようなことやってんですから、あそれをテレビ界で話をしてですね、順次そういうシステムを入れていけばいいとこう思いますね。まあ、本当に選挙権を失った日本人その1、投票所に行っても憲法に定められた権利を実現することができないようになっていると、まあ、そういうことですね。